章一節から十二節です。司会者が拝読いたします。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。聖書箇所は以上です。本日は OMF 国際主事の菅谷翔一郎先生から、今まで見たことがない出来事と題して御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは。いつも OMF の働きのために覚えてお祈りくださり、またご支援くださり本当に感謝いたします。前回私ここに来させていただいたのは確か3月だったと思うんですけれども、その時にも少しお話ししたと思いますが、これから新しい、OMF の中での仕事をするという話をさせていただいたかと思うんですけれども、あれからですね、4月から7月の上旬まで日本の教会を訪問させていただいて、そして8月1日から、OMF という宣教団体の新しい働きをしています。今日ちょっと最初にちょっとその、私の仕事の内容を見ていただいて、それから説教に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これ動くかな。動きましたね。OMF インターナショナルという団体で私は働いております。おかしいな。OMF にはビジョンというものがありまして、神の恵みによって全ての東アジアの人々に、その民族の言語文化習慣に根ざした生きた教会が生み出されること、それぞれの教会が自分の民族に福音を伝え、他の民族にも福音を伝えていくようになることというビジョンを掲げて働いております。使命というのがありますが、神の栄光のために東アジアの人々にイエス・キリストの良き知らせの豊かさを余すところなく分かち合うこと、その働きとして今世界中から来た宣教師たちが東アジアで働きを進めております。今はですね、世界中の宣教師から OMF を通して40の国々から派遣されて、約100の東アジアの民族の間で約1400名の宣教師がさまざまな手段でその国に入って福音を伝えております。 これは最近の私の家族の写真なんですけれども、今家族はバラバラに住んでおりまして、私と家内は名古屋をベースに働きを進めておりまして、長女は今ニュージーランド、いつも走ってるわけじゃないんですけども、これはたまたまのマラソン20キロマラソンをした時の写真なんですね。ニュージーランドの、宣教学を学ぶ学校で学んでおりまして、12月10日に日本に帰ってきて、この大学生の4年生を4月から始めることになっています。次女は東京の大学で建築学を学んでおります。一番左下の写真が最近の作品というか課題ですね。そしてこの8月から国際主事の働きをしております。これは9月にですね、国際主事チームでリトリートをした時の写真なんですね。国際主事の働きはですね、地区主事が今6名おりまして、前にも少し触れたかもしれませんけども、私の担当はこの北東アジア地区というところで、この北東アジア地区には5つの国、そして7名の総主事がこの地域で働いております。でその国際主事の働きの一つはですね、全部で9名の国際主事がいるわけですけれども、その9名の一員としてOMF が使命を果たすことができるように祈り、話し合い、働きかけていくというものであります。具体的にはですね、伝道とか宣教啓発動員、宣教師へのサポート、リーダーの訓練や啓発、安全に関することなどについて、大きな視点で話し合いを進めています。その会議が先週金曜日まで OMF の、 グレニーグルホスピタルの裏ですねのところで行われました。さまざまな会議に参加するんですけど、最近はスカイプとかズームを使う会議も随分増えておりまして、私これが結構苦手なんですけれども、それでのそういうですね、会議もありますし、また顔と顔と合わせての国際会議も年に 4回あります。そういうさまざまな講義や説教セミナーをすることもあります。そしてもう一つの働きが、この地区で奉仕をする総主事7名を励まし、指導する働きなんですね。で、前にも触れたかもしれませんけども、この地域から海外へ派遣されている、宣教師を派遣している OMF 委員会が4つあります。韓国と香港と台湾と日本ですね。で、これらの国々から OMF を通して東アジアの人々に宣教師が派遣されています。OMF 韓国委員会はコン・ペドロさん、コン・スンナーさんという方が総主事をしております。この方々ですね、かつてカンボジアで働いていた方々なので、私はよく知っている方なんですけれども、この方々と連絡を取って働きを進めています。台湾の委員会はルイスさん、ルツさんというご夫妻ですね。台湾も最近は宣教師をずいぶん送るようになってきています。これがルツさん、ルイスさんの写真ですね。右下はハドソン・テイラーなんですけれども、これはかわいいハドソン・テイラー、若い人にも受け入れられるようにちょっと漫画風になっております。香港にも OMF 委員会があります。チュン・インさん、カイーさんというご夫妻が総主事をしています。このご夫妻はお医者さんなんですけれども、香港の宣教師を支えています。今香港も宣教師が随分増えてまして、78名宣教師が派遣されています。ただ、先ほども松本先生がお祈りしてくださいましたけれども、香港は本当に今大変な状況にあります。覚えてお祈りいただければと思います。チューニンさん、カイーさんですね。それから日本委員会ですね、私の後任としてサミ小池先生という方が今年の4月から着任しております。9月にですね、東京のお茶の水キリスト教会館で、サミ先生の就任式がありました。ですから北東アジアの OMF 委員会から派遣されている宣教師の数が全部で176名ほど、ちょっと誤差はあると思いますけれども、派遣されております。そしてもう一つは、この北東アジアの地域に、来る宣教師を受け入れている側の日本委員会というのは、OMF 委員会というのが3つあるわけですね。渓谷というのは北朝鮮のことであります。 この渓谷フィールドにも25名宣教師が働いています。もちろん宣教師という名前は使えないですけれども、さまざまな形で渓谷に入り、あるいは渓谷の周りの地域で奉仕をしています。これはチェジュ島で行われたフィールドカンファレンス、主要会の写真ですね。ちょっと顔が見えないように撮ってあります。それから台湾にも宣教師を派遣しています。この代表がイーストウッド先生ご夫妻という方たちですね。ご主人がイギリス人で、そして奥さんは台湾人であります。これは10月ですね、先月に行われた修行会の写真であります。それから日本フィールド、日本フィールドが一番大きいわけですけれども、約120名の宣教師が海外から日本に使わされています。主に北海道、東北、そして関東の地域で奉仕をしています。代表者はこのクリス先生、そしてケスヤ先生とおっしゃるんですけども、4人お子さんがいるんですけれども、千葉県の市川市で総主としての働きをしてくださっています。ですから全世界から北東アジアに派遣されている宣教師が219名ほどあります。それぞれの国で宣教師たちをまとめている、そういう責任者の方々をどうぞ覚えてくださって、そういう宣教師の責任者の方々が悪から守られて良い働きができるようにお祈りしていただきたいと思います。消えちゃったかな。はい、祈りの課題としては、本当に私たちがいつも祈りと聖書の御言葉を中心とした生活ができますように、健康が守られますように、大学生の長女、次女の学びと信仰が守られますように、またここに挙げました OMF 派遣国委員会があります香港、韓国、台湾、日本の総主事、また OMF 宣教地フィールドである渓谷、台湾、日本の総主事をよく励まし支えることができるように、そして3番目として、東アジアで働く OMF の宣教師の働きが祝され、東アジアの人々に福音が伝えられ、教会が生み出され、キリストに従う人々がさらに起こされていきますように、覚えて続けてお祈りいただければと思います。 OMF 宣教ニュースに毎月ニュースが出ておりますし、また祈祷カレンダーも出ておりますので、ぜひ覚えてお祈りいただければと思います。はい、ありがとうございました。すいません、少しコマーシャルを入れさせていただきましたが、では説教に移りたいと思います。一言お祈りをして、説教に移ります。天の父なる神様、アドベントに入り、あなたが一人子をこの地上に送ってくださった、その偉大な出来事を思い巡らす、季節になりました。神であるお方が人となってくださり、私たち罪人のさまざまな重荷を背負い、そして十字架にかかりよみがえってくださって、私たちに永遠の命を与えてくださったことを本当に感謝をいたします。そうでなければ、そういう方法でなければ、決して私たちはあなたを知ることもせず、またあなたを求めることもせず、そしてあなたに救われることもありませんでした。あなたの御子によって示されて深い憐れみと愛をこの日も心から感謝をいたします。そのようなイエス様の贖いの技に通して、私たちは今日このようにして集められ、あなたを礼拝できます幸いを心から感謝をいたします。どうかひととき御言葉をもって私たちを教え導いてくださいますように、お委ねしイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はマルコによる福音書の2章の1節から12節というところを通しまして、これまでに見たことがない出来事、そういうタイトルで説教させていただきます。イエス様がヨハネからバプテスマを受けると、病人を癒したり福音を伝えたりする働きをなされました。イエス様がなしたさまざまな奇跡の話を聞いて、多くの人がこの人に会ってみたい、この人の話を一回聞いてみたい、 そう思うようになったのだと思います。多くの人たちがイエス様のところに集まってきました。である時イエス様はガリラヤ湖の北のカペナウムというところに来て人々を教えていました。でそこはまあ普通の家であったようであります。ですからもうあっという間に多くの人がそこに集まって、そして戸口のところまでいっぱいに人が集まったというふうに記されています。でそのような場所でイエス様は御言葉を語っておられました。でそこへ4人の人が中部の人を担いでやってきました。中部の人とはおそらくですね、病気によって体が麻痺してしまって自分では歩くことができない、そういう状態になっていた人であると思われます。でこの人と4人の関係というのはどういう関係であったのかは聖書には記されていませんので分かりませんけれども、おそらく親しい友達ではあったのではないかと思われます。おそらく生まれた時から体が麻痺した状態で自分では動くことができない、そういう人でありました。4人の友達は何とかしてこの人の病気が癒される方法はないだろうか、この人が何とかして自分の力で歩けるようにならないだろうか、そんなふうに日々考えていた4人の友人たちであったのではないかと思います。そんな時にイエス・キリストの噂を聞いたんですね。イエス・キリストによって悪霊に疲れていた人が正気が戻ったという話や、サラートに侵されていた人がきれいに癒された話、そういう話をどこからか聞いたわけです。ですから何とかしてこのイエスというお方にこの友を連れて行きたい、そしてこのお友を癒していただきたい、そう思うようになったのではないでしょうか。ただその一心で4人の友達はこの中部の人を運んで行ったのではないでしょうか。ところがイエス様のところに来ると、家にやってくると人々がいっぱいで、イエス様の前に友人を連れていくことができません。彼はどうしたでしょうか。諦めてその友人を連れて家に帰ったでしょうか。そうではありませんでした。なんと屋根を剥がして屋根に穴を開けて、そこから男を寝床のままイエスの前に吊り下ろした、聖書に記されています。まあでもこの当時のパレスチナの家はですね、日本のいわゆる古い家屋のような、もうがっちりとした瓦で家がこう作られているような家ではなかったわけですね。比較的簡単に、屋根は剥がせる家であったようですし、また屋上に上がるのもですね、家の横に普通階段があって、簡単に屋上に上がれるような、そういう家の構造であったと言われてはいます。ですから、上に上がっていくことはそんなに難しいことではなかったのかもしれません。でも寝床のままで男性をイエス様の前に連れ下ろすのは大変な作業であったのではないでしょうか。バランスを崩せば男性は真っ逆さまに落ちてしまったと思います。また話をしているイエス様の前に上から人を吊り下ろすなんていうことはイエス様に対しても大変失礼なことであったかもしれません。でも4人の男たちにとってはそんなことはどうでもいいことでありました。何とかしてこの病気の友人をイエスのところに連れて行きたい、その一心でこれらのことをしたのであります。私たちはどうでしょうか。この4人の友人たちのように、私たちの周りでまだイエス様のことを知らない人、イエス様のところにぜひ連れて行きたい、そういう情熱があるでしょうか。そのためならたとえ屋根を剥がしてでも、寝床をイエス様の前に吊り下ろしてでも、友人を、私たちの周りの人をイエス様の身元に連れて行きたい、そういうパッション、熱情があるでしょうか。先ほどちょっと写真を見ていただいたと思うんですけども、先日私は OMF の仕事の一環で台湾に 行ってまいりました。台湾で働く OMF の宣教師たちの収容会に行ったんですね。で、台湾での OMF の働きというのは台湾の人々の特に労働者階級の人たちへの働きを進めています。例えばスーパーマーケットの店員の方々とか風俗に何らかの理由で関わらざるを得なくなってしまった人たち、あるいはこの非行少年たちとかですね、そういうまあ社会の中でも少しこう隅の方に追いやられている人たちに対する働きを台湾の宣教師たちは、OMF の台湾に使わされている宣教師たちはなしています。でその中のある一人の宣教師はですね、特にスーパーマーケットでレジを打っている人たちに重荷があるんですね。そしてその人たちにこのいろんな形で福音をもう長い間伝えています。そしてなんとですね、そのスーパーマーケットの店員さんによって構成された教会がもう5つあるんですね。そしてその教会は何時から礼拝をされていると言いますか、日曜日の夜10時から礼拝を持っています。それはもう普通の日曜日のお昼の時間はやっぱりスーパーで働いているので時間がないわけですね。ですからその仕事が終わって10時から疲れた体をこの引きずるようにして教会に来て礼拝を守っている、そういう教会がもう5つあるんですね。でさらに新しい人が救われて新しい教会が生み出されようとしているんですね。私はこの宣教師の証を聞いても本当にもう胸が熱くなりました。何とかしてこの人たちに、このスーパーで毎日毎日レジを打って希望を持っていない人たちにイエス・キリストの福音を伝えたい、その一心で宣教を続けてこの教会が生まれているんですね。聖書に戻りたいと思います。イエス様は彼らの信仰を見てというふうに5節に記されています。イエス様はそのような4人の人々の行いの背後に彼らの信仰を見たんですね。私たちはよく信仰というのは目に見えないものだと言います。確かにそうかもしれません。しかし時には信仰は目に見えるんですね。それは行いとして明らかに誰の人の前にも明らかになることが時にはあるのではないでしょうか。この4人の人たちはこの中部の人を何とかしてイエス様のもとにお連れさえすればイエス様が何とかしてくださる、そう信じたのです。ですからどんな手段を使ってもイエス様の前にこの人を運ぼうとしたのではないでしょうか。その行いを見てイエス様は信仰を見たと言われたのではないでしょうか。そしてイエス様は中部の人に言います。子よ、あなたの罪は許された、そうイエス様は宣言されるわけですね。でそれを聞いた律法学者たちは不平を言うわけです。7節です。この人はなぜこのようなことを言うのか、神を冒涜している、神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。興味深いことにこのマルコによる福音書の2章には律法学者や他の人々がイエス様になぜと聞く場面が4回出てくるんですね。これ7節と16節と18節と24節になぜなぜなぜなぜ出てきます。で私はですね、勝手にマルコの2章をなぜの章と呼んでるんですけれども、それぐらい質問攻めにイエス様は会うわけですね。で私たちは律法学者の堅くなさや不信仰に学ぶ必要はないですけれども、彼らのようにイエス様の行いや言葉に疑問を持つことはとても大切なことではないでしょうか。なぜならばイエス様の行いや言葉は普通ではないからです。何気なく聖書を読んでいくのではなくて、なんでイエス様はこんなこと言われたんだろう、考えることはとても大切なことではないでしょうか。イエス様は中部の人に向かってあなたの罪は許されましたと言われたんですね。すごい言葉であります。もしですね、松本先生が今通りに出て行ってですね、誰か捕まえてあなたの罪は許されましたって言ったらどうでしょうかね。その人はこのちょっと頭おかしいんじゃないのときっと思うと思うんですよね。そうなんですね。イエス様の言葉っていうのは まともな人間なら決して言うことがない、言うことができない言葉であります。またイエス様の行いも普通の人にはできないことが多いことが多いわけであります。だから私たちは聖書を読むときに、なぜと疑問を持ちながら読むことは実はとても大切なことであります。私たちはもっと律法学者のように、なぜイエス様はこんなことをされたんだろうか、なぜイエス様はこんな言葉を使われたんだろうか、そう考えながら聖書を読むべきではないかと思います。そしてこのイエス様とは一体誰なのか、私たちはそのことを自分で考えながら御言葉に向かっていくべきではないかと思います。さてイエス様はそのように心の中でつぶやいている律法学者たちの様子を、察知して言われるわけですね。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいのか。これ皆さんどう思われますか。どちらが優しいんでしょうね。あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのは、どちらが優しいんでしょうか。いろんな答えができるかと思います。でも一つの答えはですね、どちらも言うだけなら誰でもできるという答えだと思うんですね。あなたの罪許されたとか、起きて寝床を畳んで歩けというのは、言うだけなら誰でもできる、簡単にできることであります。罪が許されたのかどうかは客観的にこの示す証拠がありません。でも起きて寝床を畳んで歩けっていう命令は、その言葉を発した人に本当にその力があるのかどうかが明らかになります。イエス様はご自分が先に言われたあなたの罪は許されましたっていう言葉が本当に威力のあることであることを明らかにするために、起きて寝床を畳んで歩けと中風の人に言われたんですね。そうすると彼は立ち上がって、本当にその言葉の通りに寝床を担いで皆の前を出て行ったと聖書は記しているわけです。イエス様は男に起きて寝床を担いで帰りなさい、そう言われました。しかしもし男が相変わらず寝たきりであれば、なんだやっぱりイエス様の言葉には力がない、単なるハッタリだったんだということがわかるわけです。でも実際にイエス様の言葉の通りに男は歩き出したんですね。でそのことによってイエス様がその前に言われたあなたの罪は許されたという宣言もまた同じように真実であり、効力のある言葉であることが実証されたんですね。イエス様は続いて言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにと言って、その言葉を言われた、その通りでありました。創世記には神様がどのようにして世界を創造されたのかが記されています。神が初めに光をあれと言われたら光が生じたとあります。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよと言われたらそのようになったとあります。神が言葉を発したときにはそれがそのまま実現したね。ただこの聖書の神様だけが無から有を創造することのできるお方であります。ただこの聖書の神様だけが言葉によって世界を創造されたお方であります。イエス様がこの地上に来られたときに様々な奇跡を行われたのは、何かそんなことを通して人々を驚かしたりとかするのが目的ではなくて、ご自身が神であり聖書に予言されているメシアであることを世に示すためでありました。そしてこのイエス・キリストを通してこの地上に神の国が始まったのだということを人々に知らせるためでありました。イエス様の言われたあなたの罪は許されましたっていう言葉は、 単に根拠のない言葉ではありませんでした。後にイエス様は極悪犯罪人として十字架につけられます。罪は全く犯されなかったにもかかわらず十字架にかけられたわけです。それはあなたや私の罪のためでありました。そして誰でもこのイエス・キリストが自分のために十字架に死んでよみがえってくださったということを信じるなら、その信仰によって罪は許される、そういう道を開いてくださったんですね。イエス様は時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉を持ってその伝道の生涯を始められました。イエス様の到来は神の国の始まりでありました。イエス様の言葉と行いはやがて完成する神の国を指し示すものでありました。神の国が完成するときに私たちはもはや罪によって苦しむことはありません。病気もなくなります。完全な新しい肉体が与えられ、永遠に神様を褒めたたえる生活が始まります。やがて来る神の国の生活をキリストにあって今ここで私たちはできるようにされたんですね。現代日本においては教会の働きは人気がなくなってきているようです。なぜでしょうか。それは人の必要がさまざまな角度から分析され、それぞれの領域の専門家によって解決がなされるようになったからではないでしょうか。私たちは怪我をしたら病院に行って医者に診てもらいます。心の病気になればカウンセラーのところに行って診てもらいます。仕事がうまくいかなくなれば経営コンサルタントに助けを求めます。このようなことを助けを求めるために教会に来るという人は現代ではほとんどないのではないでしょうか。でもちろんそういうような助けを受けてはいけないとかいうことではないわけですね。必要な助けを私たちは受けることは大切であると思います。でも聖書は人の問題の一番深いところにあるのは神様との関係なのだというのです。私たちが本当に自分と神様との関係を回復するなら、そこから私たちの魂、心、肉体の全体が健やかにされていくというのが聖書の教えであります。箴言の4章の20節から22節のところをお読みしたいと思います。我が子よ、注意して私の言葉を聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それらを見失うな。自分の心のただ中に保て。それらは見出す者にとって命となり、全身の癒しとなるからだ。まあ、ここで私というのは、まあ、神を恐れる地と考えられますけども、まあ、神と置き換えても良い箇所かと思います。神様の言葉を聞いて、それを心の中に保っていくなら、それが私たちの命となり、肉体の癒しとなるのだと、この作者は語るわけです。神様の言葉を聞くことと、健康には深い関係があるというのです。イエス様に出会った者たちは、魂や心の癒しだけではなくて、体全体の癒しを経験していきます。もちろんそれは、クリスチャンになったら全ての病が癒されるというわけではありません。クリスチャンになっても主の御心の中で病がそのままにされていくこともあります。しかし大切なことは、私たちがイエス・キリストを通して神様との関係を回復するときに、神様はその人を全人的に魂も心も肉体も全て新しくしてくださる、新しい人として歩む道を神様は導いてくださるということではないでしょうか。中部の男の人が歩き出したのを見て人々は言うわけですね。こんなことは未だかつて見たことがない。そう言って神様を崇めたとこの十二節に出てまいります。イエス様がなさったことは全て未だかつて人が見たことがないことでありました。 福音というものはそういうものであります。今までのどんな宗教の中にも、どんな哲学の中にも、どんな学校教育の中にも見ることのなかった、聞いたことがなかった、その福音を私たちは告げ知らせているんですね。そしてその福音によって今まで見たことがないことが実際に世界中で起こっているわけです。今日の説教のテーマを考えながら、私にとって今まで見たことがない出来事を見たのはどういう経験だったのかなと少し考えてみました。いくつかあるんですけれども、そのうちの一つを紹介して最後終わりたいと思います。私と家内は11年間カンボジアで宣教師として働いておりました。まだ宣教地に行った最初の頃ですね、カンボジア語もあまりできない、カンボジアの文化、習慣もわからない、そういう時に、私たちの近所にボーさんという女性がいたんですね。でその方の家を訪問する機会がありました。で、この方の家はですね、おそらくご主人が、税関の仕事をしていて、かなり不正をしていたと思うんです。ですから大金持ちでありました。で彼女の家に行くと、本当に大きな、もうプノンペンではもう誰もが目につくような大きな家で、そして各部屋にはですね、もういろんな国からの偶像がもうぎっしりこうあったんですね。そして、庭にはですね、大きな大蛇が飼われていました。1週間に生きた鶏を1羽丸飲みにするという、そういう大蛇が庭に飼ってあったんですね。でも私はすごい深い確信を持ちました。もうどんなことがあってもこの人だけは救われないだろう、そう思っていたんですね。こんな人が救われるってことがあったらすごいと思うわっていうぐらい、そんな風にして、接していたんですね。でこの方がある時ですね、その当時まだガスが普及してなかったので、炭でこう食事の用意してたんですけども、その炭がですね、ちょっと弾けて目に入ってしまったことがあったんですね。で私たちの友人のタイ人の宣教師がそのことを聞いて、じゃあいい名医者があるから紹介してあげるって言って、その人をそのある田舎に住んでいる、名医者さんに連れて行ったんですね。でその土地の中で、彼女は、私たちから何回も福音を聞いていたので、手術を、簡単な手術を受けなければならなかったんですけども、その時に神様、本当にあなたが生きておられるなら私が失明しないように助けてくださいって彼女は祈ったんですね。で手術が無事に成功しました。でそのことを通して彼女は福音に心が開かれて、最終的にはクリスチャンになるんですね。そして、その家にあった偶像を全部処分しました。で私たちもカンボジア人の牧師も付き添ってですね、その庭で偶像を叩き壊してですね、その全部それを火にくべるということを一緒にしました。で今はですね、私が知る範囲では神学校にも行きながら、カンボジアの教会で熱心に仕えておられます。ご主人は残念ながら早く召されてしまったんですけれども、その夫人はクリスチャンとして、カンボジアの教会で良い働きを続けています。もうまさかこの人だけは悔い改めて神様に立ち返るだろうなんてことはないだろう、そう思った方が本当に不思議なように導かれて、イエス・キリストを信じる信仰者に変えられました。今の21世紀のこの時代にも福音によって人々が変えられるというのは起こるんですね。キリストの福音が、神の言葉が語られる時に今まで見たことがないことが起こっていくのです。今まで自分中心に歩んでいた人の罪が示され、イエス様がこの世界の作り主であり、私の命の源であり、私の主であることを知って生きる人が起こされていくんですね。魂が救われるだけではなくて、肉体にも健康にも力が与えられていく、そういう人たちが起こされていくんですね。人生に意味を見出せなかった人たちが聖書を開き、神様の御言葉に触れ、自分が何のためにこの地上に生かされているのか知っていく人たちが起こされているんですね。新しく生まれ変わったとして、変わったものとして喜んで神様に感謝して歩き出す人たちが起こされています。皆さんはこの福音をすでに聞いておられますか？そしてこの福音に 応答しておられますか。イエス・キリストがあなたの罪のために死んでよみがえってくださったことを受け入れておられますか。そしてイエス様と共に歩んでおられるでしょうか。またこの福音を伝える技に参加しておられるでしょうか。この中風の人の友人たちは一人ではありませんでした。でも4人でこの人を担いでイエス様のところに連れて行きました。私たちもそうですよね。一人ではできないかもしれない。一人では心細いかもしれない。でも共に祈り合い励まし合って私たちの周りの人たちにまだキリストを知らない人たちに福音を伝えていく、この素晴らしい働きに私たちは用いられていこうではありませんか。また OMF の宣教師たち一人一人、この今1400人ほどの宣教師たちがそれぞれイスラム圏で、あるいは中国の田舎で、あるいはこの大変な状況の中で苦闘しながら本当に神様の愛を伝えています。どうか一人一人の宣教師たちが守られ、彼らがこの福音を伝え、そしてその国で、その村で、その町で今まで見たことがないそのようなことがこれからも起こって神様の栄光が表されていくようにお祈りしていただければと思います。お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたはあなたから離れていって本当に自分を傷つけ、他人を傷つけ、そして人生の意味が分からなくなって歩んでいる者たちにその意味を知らせるために、また私たちが本当にどなたに創造され、何のために創造されたのかを知らせるためにイエス・キリストのこの地上に送ってくださり、そのイエス・キリストの十字架と復活の御業を通して私たちが神様の子供とされる道を開いてくださいました。その神様の恵みに満ちた福音を心から感謝いたします。このシンガポール日本語キリスト教会においてもこの福音が毎週毎週語られ、また家庭集会やそれぞれの集会で語り続けられていることを心から感謝をいたします。またどうか私たち一人一人がこの福音を携えてそれぞれの職場や家庭や学校に出ていき、イエス様が成してくださったことがどんなにすごいことなのか、どんなに素晴らしいことなのか、この週も分かち合っていくことができますように、あなたが小さな弱い私たちでありますけれども助け励まし用いてくださいますように祈ります。宣教師たちの歩みをどうぞあなたが顧み、それぞれの場に置かれている宣教師たちをどうぞ危険から守り、あなたの御手の中でお持ちください。心から感謝して信じて期待し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。